皆さんこんにちは、今年度なんとか通訳案内士試験に合格したものでございます、私はですね、小さい頃から時代劇ですとか日本史、それから日本文化、それから柔道ですとか空手ですとかそういう武道も好きで、それが高じて大学では日本史を専攻しておりました。で日本史を学んでいたんですけれども、就職活動の時期になり、民間企業に行くかどうしようかと考えていたところ、せっかく学んだ日本史の知識を何度か活用したいなと思いまして、かといって教員になって社会科を教えるというのもちょっと違うなと思っていましたので、何とか商売につなげられないものかといろいろと道を模索していたんですが、そうした時に、通訳案内士という資格があることを知りまして、これに挑戦しようと思い立ちました。で英語も高校までにそれなりに好きで、英検2級まで、取得していたので、忘れている部分はあるかなと思いましたけれども、数年頑張れば合格点に達するのではないかと思いまして、挑戦することにいたしました。それで、まず英検準1級を、取得しようと思って、それに対して、勉強していきました。それで、英検準1級を取得してから、通訳案内士試験の勉強を始めました。で英語の一次試験は、2012年度の試験について、合格いたしまして、二次試験で失敗したという形になるんですが、私はこの9試験についてしか知りませんが、この英語の一次試験がやはり最大の難関でした。中でもですね、毎回やはり不安になったのが15題出題される用語英訳問題でした。これは本当にいろいろな範囲から出るものだと思いますので、なかなか全てを答えるのは難しいとは思いましたけれども、ハロー通訳アカデミーの、デルタン2という単語集と、それから通訳ガイド用語のまとめというものに載っている単語を、毎日朝とか、夕方とかにですね、日本語訳して書き出す作業を何週も何週も繰り返しまして、その去年の一次試験の本番ではおそらく15問中半分以上はこのテキストに載っている単語でカバーできたような気がします。それからやはり日本的辞書を説明させる問題がなかなか難しいかなと思ったんですが、こちらもですね、通訳案内士試験のバイブルと、言われている300選、日本的辞書英文説明、300選が非常に参考になりました。一次試験までにはこの300選丸暗記をすることはできなかったんですけれども、毎日コツコツと音読だけしようと思いまして、試験までにカウントしていただけでも150回以上は音読していたと思います。で本番に臨みまして、おぼろげながら頭に入っているこの300選をアレンジして、英文を書いた記憶があります。でこれで、2012年度の一次試験に合格することができました。で次に日本地理なんですけれども、日本地理に関しては、高校時代に、地歴公民で地理を選択することもなく、また大学受験の受験科目等でも使わずおりましたので、ほとんどしっかり体系的に学んだことがございませんでした。なので、本当に何をしたらいいのかわからなかった科目だったんですが、こちらももうハローのテキストを信じてですね、こちらをやることで乗り切ることができました。でまず、日本地理のまとめと対策はもちろん何度も読み、主要な観光地の写真ですとかそういうものもチェックして、勉強していったんですが、中でも特に役立ったのが、項目別地図帳というテキストでして、この地図帳には主要な国立公園、国定公園から温泉、山岳、それから旧国名なども含めまして、いろいろ載っておりました。細かいその国定公園に何があるとかそういうことは置いておいて、まずこの地図帳に載っている主要な場所をすべて完璧に記憶しようと思いまして、これを何度も何度も通勤途中の、電車の中ですとかそういうところで 繰り返し暗記していきました。はい。で、まあ、こちらの方全部でも覚える量もだいたい500項目ほどしかなかったと思います。まあ、あの税関内視試験を受ける方々は英単語は1万単語以上暗記されると思いますので、それに比べるとこの日本地理の覚える情報量は少ないと思うんですけれども、本当にこの地図帳に載っている500項目ほどの情報を覚えるだけでおそらく日本地理の試験は通過できるのではないかなと思えるほど、とても必要な情報がよくまとまっているテキストで非常に役に立ちました。で、次に日本歴史に関してなのですが、まずですね、最初の頃の試験で、完全合格をする前に日本歴史については受験したんですけれども、これもまあこれは、大学で日本史を専攻していたっていうのはありましたが、通訳案内士試験の日本歴史は主に文化史が出題されるというちょっと傾向が変わっているという部分がありますので、これも基本的にはハロー通訳アカデミーのテキストを読んで、例えばあの鎌倉新仏教の開祖シリーズとかそういったものがよくまとまってますので、そういうのをしっかり読んでですね、また主要な文化財、なんちゃら釈迦三尊像ですとかそういったものの写真と名前がしっかり一致するようにテキストを読んで勉強していきました。で、私全部で5回受けてますので、日本歴史も、1、2回は合格していたと思うんですけれども、最終的には、歴史能力検定2級を取得してこの科目に対しては免除をいただいて突破する形になりました。で最後に、一般常識なんですが、一般常識でも、ハローの一般常識のまとめと対策を通勤中の電車の中で何度も読みまして、覚えていきました。また通訳案内士試験の一般常識にはですね、大学受験の政治経済ですとか、現代社会のような内容だけでなく、伝統的な産業ですとか郷土料理についての知識も問われるので、こちらの方を、しっかり学ぶっていうのはなかなか大変かなと思ったんですけれども、こちらもこのハローの一般常識のまとめと対策の後半に載ってるリスト、これを縮小コピーなどして、トイレに貼ったりですね、暇を見て、例えば信号待ちとかエレベーター待ちとかで眺めたりなどして覚えていきました。でめでたく第一次試験を突破しまして、二次試験になるんですけれども、まず2012年の時点では第二次試験で失敗してしまいました。これに関しては緊張もありましたけれども、その2012年の時点では、日本的辞書英文説明300選を完全には、暗記できていませんでしたし、一体何を聞かれるのかわからないという、独特の緊張感もあって、失敗してしまいました。今年はこの300選を二次試験までにしっかり完璧に暗記して、友達なんかにも、この300選の中からランダムで何か出題してくれというようにしてしっかり答えられるようにしておいて、臨みました。そうすると、その300選をとりあえず暗記しているということで、この中にの内容でしたら何を聞かれてもおそらく答えられるだろうと、落ち着いていられたこと、それから、今年から試験形式が変わりましたよね。それで、以前と違いまして、トピックが指定されるとはいえ、3つの分野、地理、歴史、とかそういう分野から、プレゼン内容を自分で選べて主導権が握れるというような試験内容になったと思いますので、この300選を暗記していたという威力が非常に炸裂したと思います。で最初の逐次通訳の問題なんですが、浮世絵が出たと思うんですけれども、これも 300線の浮世絵をしっかり覚えていたので、例えば木版画、ウッドブロックプリンティングだとか、そういうこととかは、多分300線をしっかり学んでいなかったら、分かんなかった用語だと思うんですけれども、浮世絵の項目を読んでいたので、そういった一つ一つの、訳もしっかりできたのかなと思います。で、プレゼンは江戸についてを選んだんですけれども、これはあまりオリジナルの要素は入れずにですね、もう300線、300線、300線、300線と思ってましたので、300線に入っている、江戸っていうのは幕府があったところでということで、幕府について説明をしたりですね、で、幕府っていうのにはトップに将軍がいてと言って、300線の将軍についていきます。言っていきます。で、将軍っていうのは大名っていうのを従えていましてと、つなげて、大名、300線の大名のところを言って、で、一番下のランクの、人たち、お侍さんっていうのがいてと。で、侍についての300選書集のところを読んでいって、侍っていうのは武士道を、しっかり、信奉していましたよということで、武士道の説明で、日本の首都っていうと、京都とか奈良とかいろいろあったんだけれどもということで、京都奈良あたりについてつなげていってというようなことをして、結局ほとんど300選をアレンジしてつなげただけで、多分プレゼンは乗り切れたのかなと思います。そして、ハローのメルマガ教材などで特に役立ったことということですと、何度も申し上げている通り、なんといっても日本的英文説明、300選、これが本当に役に立ちました。それから、メルマガでは、一般常識なんかで出題され、よく出題される訪日外国人数ですとか、日本に来る外国人のトップ3とか、そういうデータが非常に役に立ちましたし、毎日毎日ですね、上山先生の面白いお話をメルマガで読むことができまして、いつも笑いながら元気づけられて、勉強することができました。で、今後の抱負なのですが、現在は私、塾講師の仕事をしているのですが、これもアルバイトで大学卒業後ずっとやってきましたので、本当に、つやかんなしにせっかく合格したので、なんとかですね、研修をまずは受けまして、少しずつ、いきなりは取れないと思いますけれども、少しずつ、なんとか仕事をいただいて、軌道に乗せていって、ゆくゆくは専業で通訳案内士になって、やっていきたいと考えております。以上ですが、皆さんも、私の話がご参考になるかどうかは分かりませんけれども、通訳案内士試験に合格されることを祈っております。ありがとうございました。